愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は社会連携推進機構長に就任された泉英治理事にご出演いただき、泉先生のプロフィールや研究内容についてお話を伺います。
泉先生は松江でお生まれになって、幼少期は京都大阪、そして中学校高校は東京というふうに、お父様のお仕事の関係でいろんなところでお過ごしになったようですけれども、幼少期はどんなお子さんだったんですか？
私は今は大学では割合、はい、行動派の方に見られているようなんですけれども、はい、どうも母親によりますと、小さい頃はあなたは一体どこにいるのか全くわからないと、うん、から姉からもですね、後から英治はちょんと座っていると、うん、そのままじっとしているということで、非常におとなしくて存在感のなかった、はい、子供だったようです。
今も大変物静かで紳士でいらっしゃるというお見受けするんですけれども、ご自分でもおっしゃっていらっしゃったように、その行動派でもあると、今となってはもう活動的な先生でいらっしゃるんですか？
そうですね、やはり、はい、これはちょっと大学の同僚やその後輩たちにも聞いてみたいんですけれども、はい、やはりどうもかなり次から次へとこうアイディアは出すわ、次から次へとそれを行動に移しては周りを、まあ、周りからすると引っかき回されると言いましょうか、私はどうも引っかき回し役というようにどうも思われているようでですね、自分じゃあんまりそういうつもりじゃないんですけれども、はい、人の評価はどうもかなり、行動派のように見られているようです。
もうスポーツもバドミントンをずっと続けていらっしゃるという話もお伺いいたしましたけれど、
やっぱり大学入学の頃から、少し体も鍛えなくちゃというようなこともあって、うん、山登りのその山岳部の方に入ってというようなことで、大学時代は割合そのバリバリと体を動かす方に、転換しましたですね。
一つ周りを驚かせたエピソードとして、自転車もお好きでいらっしゃるんですよね笑ってる。
いや
かなりこの無謀な計画を立て実行に移して周りを驚かせたというお話ずらそうですけれども、お聞きしてもよろしいですか？
そうですね、もう私今62歳なんですけれども、はい、2、3年前でしょうか、連休がありましてですね、2日あるなと、そしたらっていうことで急にその自転車も新しい自転車を買ったもんですから、はい、これはいいぞということでですね、それでちょうど夜中12時過ぎに、
真夜中ですね、
はい、伊予三島川之江、はい、四国中央市からもう池田に、阿波の池田に抜けちゃうと、はい、ルートを使ってよし行ってやろうということで夜中の12時過ぎに出まして、
先生よし行ってやろうというのは自転車で、はい、じゃあその阿波池田に向かって自転車を走らせてやろうと、
はいはいはいはい、
でもちろんそこで U ターン I ターンではないですよね。
とにかく要するに阿波から池田から今度は高知、
高知に、
そこは高知から松山へと、
松山に
いうように当初出発の時は思って、はい、出たわけなんですけれども、はい、
で無事に帰ってこられたんですか？
いや、これがですね、やっぱ思った以上に厳しくてですね、もう四国中央市の頃にはもう8時頃になっちゃってまして、はい、それで思ったより時間もかかり疲れもあったんですけど、かろうじて夕方に高知にたどり着いて、もうビジネスホテルに倒れ込みました。
その晩は、はい、お見かけとは違って無鉄砲な部分も終わりなんでしょうか？
これは鋭いツッコミですね。ドキッとしますけれども山登りでもそうなんですけれども、はい、今の自転車旅行もそうなんですけれども、割合行き当たりばったりなんですね、学生時代も大学院の頃になるとずっと一人で登ったんですけども、はい、それはもう5日分とか1週間分とか、とにかくそれだけを持ったらどこまで行くかはもうその時だということでですね、なんとかなるよという、
結果はもちろん先にあるんだけれども、先生はその過程を楽しむ達人でも いらっしゃるんじゃないかなと思いますが、農学部の道を進もうとお決めになられて、これはやはり山に親しんでいたからというのもあるんでしょうか。
高校時代になってきますと、まあ、いろいろ自分のその将来とか、まあ、いろいろ考える中で、しかも当時かなり受験戦争がまあ厳しい時代でもあったという、そういう強い圧力もあった中で、そのどういう人生を切り開いていったらいいのかということは、おとなしいながらも少しずつ考え始めまして、
はい、
もうやはり将来の職業をどうしたらいいかということで、うん、山に関連する職業について一生暮らせばいいんじゃないかということで、まあ、当時は森林管理所と言わずに営林所って言ったんですけれども、営林所の役人か、今は環境省ですけど当時は厚生省、
はい、
所管の国立公園のレンジャーか、
うん、レンジャー、
まあ、そういうような職業について一生行けたらいいんじゃないかということで、はい、まあ、大学調べてみますと林学という分野があると、
はい、
それは農学部にあるということで、
うん、
これはいいなと、
うん、
いうことでですね、それでちょっと親とも相談しまして、はい、親もまあ賛成してくれまして、そうしたらもう文系から理系にこう、はい、自分の中で転換してですね、まあ、それで受験勉強も一生懸命やる気が出てきたというようなことだったんですけれども、うん、大学の4回生から、はい、研究室に分属しまして、それでまあ私が入った研究室は林学の中のやはり文系の研究室だったんですね、
はい、
それで社会経済歴史といったようなものを、森林林業に関するそういった分野をまあ担当する研究室だったと、はい、研究室のテーマの一つにその吉野林業を研究するという柱が一つございました。吉野林業は世界でも最も古い人が作り上げた、はい、まあ人工林の最高峰と言われるようなことで、もすでに人手が入ってから、人が植えてから300年400年経ってますので、それは山に行かれましたら、もう本当にこれが人が作った山とはおそらくわからないぐらい神々しい山にまあ育ち上がっていると。
その吉野林業地域の特色というのが、同一面積あたりで通常の予想 2,3 倍という植林が行われているそうなんですが、私などはこう素人が考えますと、密集してこう植えてあると貧弱な木が育ってしまうんじゃないかと思ってしまうんですが、これはどういった効果があるんですか。
はい、だんだん難しい話になりますけれども少し専門的になってきますけれども、はい、吉野林業は紀の川、和歌山から紀の川からさらに上流に吉野川があります。そこの山、非常に山奥なんですね、うん、こんな山奥に今おっしゃいましたように1ヘクタールあたり1万本という、
はい、
これは普通は3000本なんです、それを1万本植えるというような形がどうしてできたのかと言いますと、この吉野の山元の人たちがみんなが協力してしっかりといかだで流せるように吉野川を改修したと、
はい、
これには本当にお金も労力もかかるんですけれども、はい、それをみんなの力で山元の人たちが作り上げる、うん、そうすると細い木でも運べるようになるんです、うん、細い木でもしっかりといかだに組んでやれば、はい、和歌山までいかだ流しができる、
うん
うん、で和歌山から船に積みまして大阪へ改装します、
はい、
でその時に京都大阪を中心に細い木で家を建てるという文化が当時1650年頃から起きてくるんです、それは日本の実は森林資源がだいぶ枯渇してきまして、江戸時代始まってきますと、そうすると大きな木がもう切り尽くしてしまって山々が築山、山が尽きてしまう、
はい、
そういう状態が日本全国に起きてくる、そこで、江戸幕府も大きな木で家を建てることを禁止します、
はい、
それで細い木で家を建てなさいという形で指示を出しまして、まあ、それの一番最高峰が今でもあるのが桂離宮と、
はい、
言われるもんで、あそこはちゃんと杉で作られてる、細い木で作られてる、もうそのさ、あの一番最初だと言われるような数寄屋風書院作りというんですけれども、まあ、そういう細い木が、お金になるということが分かったもんですから、はい、たくさん植えてもたくさん植えてもどんどん細い木からだんだん太い木、全てがお金になると、そういう仕組みを吉野は全体が作ったと、いうことなんですね。
まあ、人間にとってその衣食住は大切なものですけれども、はいはい、その中のその住という部分で、はいはい、その林業というのは本当にこう長い歴史があると言いますか、はい、 それが実際その吉野林業の時に商業に変わってくるというか、
はい、細い木でお金になるから、はい、だから植えて15年とか20年でもお金になると、間伐していけば、うんうんうん、そういう仕組みをきっちり作れてたから、あのたくさんの人たちが本当にもう一生懸命一生懸命植えたんですね。
そしてその林業政策についてなんですけれども、まあ、現在はその地球温暖化で森林林業分野がもっと華やかな産業であるべきではないかと先生お考えのようですけれども、華やかな産業というのはどういう意味でしょうか。はい、
こういう地球温暖化ということの原因はもう端的に言えば石油の使いすぎなんですけれども、うん、その使いすぎた石油のために二酸化炭素が増えた。これからの時代は必ずその増えすぎた二酸化炭素をどんどん食べてくれるその植物、うん、でこの植物がお米であったり木材ですけど、これを人類は大切に大切に使わせてもらうと。でこれはどんだけ使ってもまた二酸化炭素に戻るだけで、うん、世の中の二酸化炭素の総量は増えないと、はい、近代という時代を石油、石炭に依存した時代だとすると、もう今は近代を終わらせなければいけない時代にあると、うん、そうするとその時に次の時代を担う主要なものの一つに植物資源がある。ですから今我々はもっとその植物資源を価値を持たせなくちゃいけないし、うん、植物資源の維持培養利用利活用している人たちの方にもっと人類の上と移さなければいけない。だからもっと木材もお米も高くなくちゃいけない。相対的に言えば、
はい、
現実というものはグローバリズムとか世界の経済の仕組み、為替レートの問題、そういったようなことで日本の農林水産業が自助努力でいくらやってみても為替がコロッと変わってしまうと、もうそれで輸出だ輸入だっていうところが規定されてしまう。この世界経済の在り方自身がむしろ間違っているのではないかと。植物資源をしっかりと据えて、その上にどういう世の中を作り直すのかということが今の我々の最も重要な課題であると。
私たちが今持っている資源を改めてこう見つめ直して、それをどう有効活用していくか、これは多分その愛媛大学が持っているその知識と地域の関わりにもまたつながっていくようなお考えではないかと思うんですが、また来週お伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も泉英治理事にご出演いただき、泉先生が担当される社会連携や付属学校についてお話を伺います。お楽しみに。